3。一寸法師は西照殿のお屋敷に使われるようになってから、体こそ小さくてもまめまめしくよく働きました。大変利口で気が利いているものですから、みんなから、一寸法師、一寸法師と言って可愛がられました。このお屋敷に十三になる可愛らしいお姫様がありました。一寸法師はこのお姫様が大好きでした。お姫様も一寸法師が大層お気に入りで、どこへお出かけになるにも、一寸法師や、一寸法師やと言って、お供にお連れになりました。だんだん仲が良くなるうち、なんと言っても、二人とも子供だものですから、いつかお友達のようになって、時々は喧嘩をしたり、いたずらをし合って、泣いたり笑ったりすることもありました。あるときまた喧嘩をして、一寸法師が負けました。悔し紛れに一寸法師は、そっとお姫様が昼寝をしておいでになる隙を伺って、自分が殿様からいただいたお菓子を残らず食べてしまって、残った粉をお姫様の眠っている口の旗になすりつけておきました。そして自分は空っぽになったお菓子の袋を手に持って、お庭の真ん中に出てわざと大きな声で、おいおい泣いておりました。その声を聞きつけて、殿様が縁側へ出ていらしって、一寸法師、どうした？どうした？とお聞きになりました。すると、一寸法師はさも悲しそうな声をして、お姫様が私をぶって、殿様からいただいたお菓子をみんな取って食べておしまいになりました、と言いました。殿様はびっくりしてお姫様のお部屋へ行ってご覧になりますと、お姫様は口の旗にいっぱいお菓子の粉をつけて眠っておいでになりました。殿様は大層お怒りになって、お母さんを呼んで、なんだって姫にあんな行儀の悪い真似をさせるのだ、と、厳しくお叱りになりました。すると、このお母さんは、少し意地の悪い人だったものですから、お姫様のために自分が叱られたのを大層悔しがりました。そして、悔し紛れに、ありもしないことをいろいろとこしらえて、お姫様が平勢大臣のお娘に似合わず、行儀の悪いことを散々に並べて、いくら止めても馬鹿にして、言うことをちっとも聞かないのですと、お言いつけになりました。西照殿は、なおなお大怒りになって、一寸法師に言いつけて、お姫様をお屋敷から追い出して、どこか遠いところへ捨てさせました。一寸法師は、とんだことを言い出して、お姫様が追い出されるようになったので、すっかり気の毒になってしまいました。そこで、どこまでもお姫様のお供をしていくつもりで、まず、何話のお父さんの家へお連れしようと思って、鳥羽から船に乗りました。すると間もなく、ひどいしけになって、船はずんずん川を下って海の方へ流されました。それから風の間に間に吹き流されて、とうとう三日三晩波の上で暮らして、四日目に、一つの島に着きました。 その島には、今まで話に聞いたこともないような、不思議な花や木がたくさんあって、一体人が住んでいるのかいないのか、一向に人らしいものの姿は見えませんでした。一寸法師は、お姫様を連れて島に上がって、キョロキョロしながら歩いて行きますと、いつどこから出てきたともなく、二匹の鬼がそこへひょっこり飛び出してきました。そして、いきなりお姫様に飛びかかって、ただ一口に食べようとしました。お姫様はびっくりして気が遠くなってしまいました。それを見ると、一寸法師は、例の縫い針の刀をきらりと引き抜いて、ぴょこんと鬼の前へ飛んで出ました。そして、ありったけの大きな声を振り立てて、これこれ、このお方を誰だと思う？三条の西将殿の姫君だぞ。うっかり失礼な真似をすると、この一寸法師が承知しないぞ、と怒鳴りました。二匹の鬼は、この声に驚いてよく見ますと、足元に豆粒のような小男が威張り返って突っ立っていました。鬼は、カラカラと笑いました。なんだ、こんな豆粒か。めんどくさい、飲んでしまえ。と言うが早いか、一匹の鬼は、一寸法師をつまみ上げて、ぱっくり一口に飲んでしまいました。一寸法師は、刀を持ったまま、スルスルと鬼のお腹の中へ滑り込んでいきました。入ると、お腹の中をやたらに駆けずり回りながら、チクリチクリと刀でついて回りました。鬼は苦しがって、あ、痛い、あ、痛い、こりゃたまらん、と、地びたを転げ回りました。そして、苦し紛れに、カッと息をするはずみに、一寸法師は、また、ぴょこりと、口から外へ飛び出しました。そして、刀を振り上げて、また鬼に切ってかかりました。すると、もう一匹の鬼が、生意気なチビだ、と言って、また一寸法師を捕まえて、あんぐり飲んでしまいました。飲まれながら一寸法師は、今度は素早く踊り上がって、喉の穴から鼻の穴へ抜けて、それから、目の後ろへ這い上がって、散々鬼の目玉を突っつきました。すると、鬼は思わず、痛いと叫んで、飛び上がったはずみに、一寸法師は目の中から、ひょいと地びたに飛び降りました。鬼は目玉が抜け出したかと思って、びっくりして、大変。大変と、後をもみずに逃げ出しました。すると、もう一匹の鬼も、こりゃかなわん、逃げろ、逃げろ、と、後を追っていきました。はは、弱虫め、と、一寸法師は逃げていく鬼の後ろ姿を、気によさそうに眺めて、やれやれ、飛んだことでした、と言いながら、そこに倒れているお姫様を抱き起こして、親切に解放しました。お姫様がすっかり正気がついて立ち上がろうとしますと、裾からコロコロと小さな土が転げ落ちました。おや、ここにこんなものが、と、お姫様がそれを拾ってお見せになりました。 一寸法師はその土を手に持って、これは鬼の忘れていた打ち手の小槌です。これを振れば何でも欲しいと思うものが出てきます。ご覧なさい。今ここで私の精を打ち出してお目にかけますから。こう言って一寸法師は打ち出の小槌を振り上げて、一寸法師よ大きくなれ、当たり前の精になれ、と言いながら、一度振りますと精が一尺伸び、二度振りますと三尺伸び、三度目には六尺に近い立派な大男になりました。お姫様はそのたんびに目を丸くして、まあ、まあ、と言っておいでになりました。一寸法師は大きくなったので、もう嬉しくって嬉しくって、立ったりしゃがんだり、後ろを振り向いたり、前を見たり、自分で自分の体を珍しそうに眺めていましたが、一通り眺めてしまうと、急に三日三晩何にも食べないでお腹の減っていることを思い出しました。そこで早速打ち出の小槌を振って、そこへ食べきれないほどのごちそうを振り出して、お姫様と二人で仲良く食べました。ごちそうを食べてしまうと、今度は金銀、サンゴ、ルビ、メノウと、いろいろな宝を打ち出しました。そして、一番おしまいに、大きな船を打ち出して、宝物を残らずそれに積み込んで、お姫様と二人、また船に乗って、間もなく日本の国へ帰ってきました。四。一寸法師が最小のお姫様を連れて、鬼ヶ島から宝物を取って、めでたく帰ってきたという噂が、すぐと世間に広まって、やがて天使様のお耳にまで入りました。そこで天使様は、あるとき一寸法師をお召しになってご覧になりますと、なるほど、気高い様子をした立派な若者でしたから、これはただものではあるまいと、よくよく先祖をお調べさせになりました。それで、一寸法師のおじいさんが、堀川の中納言という偉い人で、無実の罪で田舎に追われてできた子が、一寸法師のお父さんで、それからお母さんという人も、やはり元は伏見の飛翔将といった、これも偉い人の種だということがわかりました。天使様は早速、一寸法師に位をお授けになって、堀川の少将とお呼ばせになりました。堀川の少将は、改めて三条最小殿のお許しを受けて、お姫様をお嫁さんにもらいました。そして、摂津の国の何話からお父さんやお母さんを呼び寄せて、うち中がみんな集まって、楽しく世の中を送りました。